どれもみんな肥料や新炭をやり取りする寂しい家だ。街道のところどころに散らばって黒い小さい寂しい家だ。それももう港を閉めた。俺は悲しく来た方を振り返る。盛岡の電灯はかすかに揺らいで眠そうに並び、ただ公園のアーク灯だけ高いところでそらそらしい気煙の波を上げている。どうせ今頃は無鉄砲な羽虫がたくさん集まってぶつかったりよろけたりしているのだ。私はふと空いっぱいの灰色鋼に大きな床屋のだんだら棒、あのオランダ伝来のネギのつぼみの形をした店飾りを見る。これも随分頼りないことだ。道が小さな橋にかかる。ホタルがぷいっと飛んでいく。誰かが後ろで手を挙げて大きくため息をついた。それも間違いかわからない。とにかく空が少し明るくなった。夜明けにはまだ途方もないし、きっと雲が薄くなって月の光が通ってくるのだ。向こうの方は小祝農場だ。四つ角山にみんなペタペタ一緒に座る。月見草が幻よりは少し明るくその辺一面浮かんで咲いている。マッチがパッとすられ、タバコの青い煙がほのかに流れる。右手に山が真っ黒に浮かび出した。その山に何の鳥だかたくさん止まって眠っているらしい。並木は松になり、みんなは何かを言い争う。そんならお前さんはここらでいきなり頭を殴りつけられて殺されてもいいな。誰かが言う。それはいい。いいと思う。眠そうに誰かが答える。道が悪いので野原を歩く。野原の中の黒い水たまりに何遍もみんな踏み込んだ。けれどもやがて月が頭の上に出て、月見草の花がほのかな夢を漂わし、フィーマスの土の水たまりにも象牙細工の紫がかった月が映り、どこかで小さな羽虫が震う。けれども今は崇高な月光の中に何かよそよそしいものが漂い始めた。その成分こそは確かに夜明けの発光らしい。東がまばゆく白くなった。月は少しく興さめて緑の松の梢に高くかかる。みんなは七つ森の機嫌の悪い暁の足まで来た。道がにわかに青々と曲がる。その曲がり角に俺はまた空に浮かぶ大きな草棒を見るのだ。カーキ色の一人の兵隊がいきなり向こうに現れて青い茂みの中にこごむ。そうだ、あそこに湧き水があるのだ。雲が光って山々に垂れ、冷たいきれいな朝になった。長い長い雫石の宿に来た。犬がたくさん吠え出した。けれどもみんなお互いに争っているのらしい。かっこんだ川の河原に降りていく。杉並に露がいっぱいに起き、美しくひらめいている。新鮮な朝の杉並。いつかみんな眠っていたのだ。川本さんだけ起きている。冷たい水を渡っている。 変に青く硬そうな体を裸になって体操をやっている。眠っている人の枕元に大きな石をどしりどしりと投げつける。安山岩の柱状節理、安山岩の盤状節理。水に落ちては冷たい波を立て、うつろな音を上げ、目を覚ました。目を覚ました。低い銀の雲の下で驚いてよろよろしている。それから怒っている。今度は苦笑いをしている。銀色の雲の下。帰り道、日照り雨が降り、また輝かに晴れる。その輝く雲の腹。今日こそ飛んで、あの雲を踏め。けれども、いつか私は、道に置き捨てられた荷場所の上に、コウモリ傘を開いて立っているのだ。ひどい怒鳴り声がする。確かに荷場所の持ち主だ。怒りたけって走ってくる。そのほっぺたが腐って黒いすもものよう、今にも穴が開きそうだ。雷病に違いない。寂しいことだ。虹が立っている。虹の足にも月見草が咲き、またここらにもそのバタの花。一粒一粒日照り雨がきらめき、去年の固い褐色のすがれに落ちる。すっかり晴れて暑くなった。雫石の石垣は激しい草の生きれの中にぐらりぐらりと揺らいでいる。その中でうとうとする。遠くの柳の中の白雲でカッコウが鳴いた。あの鳥は夕べ一晩鳴き通しだな。うんうん、泣いていた。誰かが言っている。秋田街道、宮沢賢治。朗読、岡野光介でした。